2021年11月28日礼拝を始めます。礼拝にあたって礼拝のために祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。天にいらっしゃいます父なる御神様、アドベントの良き日にあなたの御前に一同が集えましたこと、そのお恵みに感謝申し上げます。救い主を待望するこの期間に慎んであなたを拝することをどうか得させてください。いろんな煩いごと、また悩み課題の中にありましても、まずあなたの神の国とその義とを第一として、あなたのために発せさんじることができました。あなたは私たちの心を見抜き、そして私たちの信仰をも認めてくださるお方です。この世の中、またコロナの影が落としたままであります。また新たなる脅威も指摘されるところです。しかし世の中の情勢に関わらず、神様のお働きは世々に変わることがなく、そして私たちに永遠なる神様の救いの御言葉をいただきました。そして何よりも私たち罪人のためにイエス・キリストをお与えくださり、そしてまた終末の世の中を生きる中にあって、私たちにキリストの希望をも与えてくださいました。私たちはまた神様の国という幻を、またビジョンを抱かせてくださり、私たちの信仰が堕落しないように聖霊が働いてくださっていることを思うにつけ、ますます神様のを愛することができますように。どうぞ世界中で持たれています礼拝を祝福してください。また教会に今向かわれている方がいましたら、どうかその足元をお守りください。礼拝の最初から最後までキリストが真ん中にいてくださり、どうぞ神様のご栄光が表されますように、奉仕者一同をどうか聖霊で強めてください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は新約聖書テサロニケの信徒への手紙1:5-11です。新共同訳聖書の新約聖書378ページをお開きください。兄弟たち、その時と時期についてあなた方には書き記す必要はありません。盗人が夜やってくるように、主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。ちょうど妊婦に産みの苦しみがやってくるのと同じで、決してそれから逃れられません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。したがって他の人々のように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは 私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。以上の箇所から光り輝く希望と題して説教をさせていただきます。週末の日という言葉を聞いたことがあると思います。この世界が終わりを迎える日で、さまざまな表現があります。昭和生まれの私からしますと、ノストラダムスの大予言が有名です。それによると1997年7月に恐怖の王が空から来る予定だったそうです。恐怖の王が神レベルの支配者であることはなんとなくわかりますけれども、得体の知れない恐怖の王とやらを怖がらずに住んでいるのは、私たちにイエス・キリストという誠の神様が与えられているからです。もう20年以上も経過したのかと思いますが、2000年を迎える年はキリストの再臨が起こるだろうと予言する人たちがいて、終末論に傾倒しているコミュニティは暴走気味に大義を見出そうとしていたようです。これまでも危険なカルト団体の教祖からキリストの教会に関わる人間までもが、地球規模の破壊やキリスト再臨の日を具体的な期日をもって打ち出してきました。最新の情報では、アメリカのとある小さい教会の牧師が2018年から2028年の間にキリストが再臨し、遅くとも2021年までに軽挙が行われると予言しているようです。軽挙とは、ここの聖書箇所の4章の16から18節に書いてあるキリスト者が空中に引き上げられることです。後でゆっくり読んでください。しかしこの最新のこの情報もあくまでもその牧師が言っていることであり、主立ったキリスト教団体はその発言を公式に認めることは決してありません。2021年もあと残すところ1ヶ月ほどになりましたから、この間に軽挙が起こらなければその牧師はどう弁解するのかなと思うところです。私は卑しくも牧師の端くれとして、そのような発言には当然警戒もしますが、主の再臨の期日を具体的に言う牧師はキリストに生きる現実から逸脱していると思います。聖書にはその日は御子であるイエス様でさえ知らされていないと明確にあるのですから。さてパウロはその時と時期についてあなた方に書き記す必要はないと冒頭で言います。キリストが必ず来ることはみんな知っているからです。けれども主よ、それはいつ起こるのですかと質問したイエス様の弟子たちのように、我々人間はその時期を知りたがるものです。そうしてクリスチャンほど身の回りで起こるさまざまな現象や事象から何かが起こる気がして気持ちが高揚して予言めいた思想が起こり、キリストの再臨と結びつけてしまうのかもしれません。かたやこう分析する私自身、そう逸脱するキリスト者や牧師の気持ちも少しわかるような気がするからこそ警戒するのです。 私たちの一身上の都合が悪いと、私たちは主の再臨を現実逃避の口実に用いたくなることがあります。この世のいろいろな煩わしさから脱したいと願うこともありますが、一足飛びにできない現実があります。キリスト者は個人的課題に再臨信仰を無理やり手繰り寄せたりしてはいけないのです。一方、マラナタ、主よ来てくださいとパウロが第一コリントの中で祈った言葉は、主を祈求する正しい信仰的叫びでした。パウロこそ主の再臨を待望し、主は間もなく来られると信じていました。では具体的にパウロは何をしていたのでしょう。町の姿勢で過ごし、核シェルターみたいなところで避難し、じっとしていたのでしょうか。そうではなく、彼はキリストに捕らえられ、各教会の信徒たちを励まし、信仰の一致を確認するのでした。言うなれば、キリストを証しするいつもと変わらない福音宣教のスタンスでいました。苦難の中にありながらも、現実から目をそらさず、この世に対峙していった彼の終末的あり方が見て取れるのです。パウロの時代、再臨の期待と緊迫感が明らかにありました。期待された終末が来ないとなると、教会にとって重大な危機となり得るものですが、そうなりませんでした。話はそれますが、ある外国の異端の教会において、キリストが再臨するという期日に信徒たちが集まっていました。しかし待てど、キリストは来なくて、神父らしき人がその期日は誤っていたと認め謝罪していました。しらけた信者たちは次々に家路に着く様子をテレビでだいぶ前昔に見たことがあります。この信徒たちは何を求めていたのでしょう。私もふと現実逃避したくなったり、軽挙されてみたいとか、邪心が起こらないわけではありません。そのような私にも慎みを与えるのは、イエス様が十字架で死なれた真実によるものです。私たちは主を待望しますが、自分の生きている間に主が来られなかったからといって残念に思う必要はありません。それはキリストが私たちのうちに生きているからです。私たちは最初から光の子として生まれついたのではなく、キリストを知らされる以前は暗闇に属していました。このキリストは罪ある私たちがいる夜の暗闇に入ってきてくれました。このキリストは世の光となり、人間の罪のため ひとたび死なれました。私たちをイエス・キリストによる救いに預からせるように主が定めてくれました。キリストがこのように人間と同じ罪人になってくださったから、私たちは主イエス・キリストと共に生きるということができるのです。罪の中に、また苦難の中にこそ、キリストの死を見出すことを得させられるのです。そして私たちのために苦しみを負ったキリストが、私たちの内側から支え上げて いることを日々感じるのです。キリストへの信頼が確固たる信仰の土台となっています。主と共に生きるということは究極の平安を得ることです。主と共に生きるから希望が持てるのです。主と共に生きるから互いに励まし合え、高め合うことができるのです。このキリストを差し置いて人間には他に救いの希望はありません。主が再臨するとき、それを証ししてくださると信じることができるから、私たちの究極の希望なのです。私たちはキリストの光を受けて昼に属しているとパウロは強調します。ここにキリスト者が取るべき態度が述べられます。信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいなさいと言われました。主である神が信仰者を救いの所有として定めたのですから、私たちは主のものであると自覚して胸当てや兜で武装するのです。臨戦態勢の緊張感がありますが、文字通り戦をするわけではなく、キリスト者として主から印象を受けた者として世に立つよう指示されます。つまり私たちは主であるキリストの死をまとい、かつ確かな希望を持っていることを示すように選ばれたのです。教会の兄弟姉妹同士においても、自分の誉れや徳ではなく、キリストの死から互いに自分の破れを覚えさせられるのです。そこにはキリストを中心にした慎みが取り巻くのです。以上のことから、私たちキリスト者が証しすることは再臨の時期を探ることではなく、光の子とされた喜びと希望であるべきです。キリストが最初にこの世に来られてから終末が始まりました。キリストが十字架で私たちの罪のために死んで救いの道を開いてくれたと信じる時が、私たちそれぞれに訪れる終末の時なのです。今日からアドベントに入りました。イエス・キリストを与えてくださった神は、私たちを怒りに定めたのではなく、救いをもって神の愛を示されたことを信じさせてくださいます。主を待ち望み、救いを求めている人々が一人でも多く救われるようにお祈りをいたしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス・キリストの十字架によって罪人の私たちを救いに招き入れてくださり、そのあふれるお恵みに感謝申し上げます。私たちの信仰が左に右に揺れ動いたとしても、十字架の原点に立ち戻ることができますように、どうか導いてください。救いに預かる人が起こされますように、その日が来るまで教会の働きに御手の技を示し続けてください。主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
Christus sind, Christus